聖書を読みます。最初に旧約聖書からエゼキエル書34章23節から31節まで、旧約聖書の1353ページです。エゼキエル書34章23節以下。私は彼らのために一人の牧者を起こし、彼らを牧させる。それは我がしもべダビデである。彼は彼らを養い、その牧者となる。また主である私が彼らの神となり、我がしもべダビデが彼らの真ん中で君主となる。主である私がこれを語る。私は彼らと平和の契約を結ぶ。悪い獣をこの土地から断ち、彼らが荒れ野においても休んじて住み、森の中でも眠れるようにする。私は彼らと私の丘の周囲に祝福を与え、季節に従って雨を降らせる。それは祝福の雨となる。野の木は実を結び、地は産物を生じ、彼らは自分の土地に休んじていることができる。私が彼らの首輝きの棒を折り、彼らを奴隷にした者の手から救い出すとき、彼らは私が主であることを知るようになる。彼らは二度と諸国民の略奪に遭うことなく、この土地の獣も彼らを餌食にしない。彼らは安らかに住み、彼らを恐れさせるものはない。私は彼らのために優れた苗床を起こす。この土地には二度と凶作が望むことはなく、彼らが諸国民に恥ずかしめられることは二度とない。その時、彼らは私が彼らと共にいる主なる神であり、彼らは我が民イスラエルの家であることを知るようになると主なる神は言われる。お前たちは私の群れ、私の牧草地の群れである。お前たちは人間であり、私はお前たちの神であると主なる神は言われる。新約聖書からコリントの信徒への手紙に4章の16節から18節まで、新約聖書の329ページです。コリントの信徒への手紙に4章の16節以下。だから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。私たちの一時の軽い患難は、比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。私たちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。祈ります。天地の造り主、歴史の誠の支配者であり、たもう全能の神様、私たちは今日復活された主イエスのお招きを受け、敬愛する兄弟たち姉妹たちと共にこの礼拝に集っています。これをあなたの恵みと信じて心から感謝申し上げます。どうか今見舞いにある私たち一同にあなたの慰めと祝福がありますように。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。お年を召された方々や、体に弱りを覚えておられる友、また愛する者を天に送った寂しさの中に今もある方々を特に顧み、日々あなたが一緒にいてくださって励まし慰めてくださいますように祈ります。心を病む友をあなたが慈しんでくださいますように、 人生の難しい問題で悩んでいる方々には解決の光をお示しくださいますように。学園で学ぶ若者たちには前途への希望をお与えくださいますように。社会で忙しく働く友の心と体の健康をお守りくださいますように。今必ずしも安全とは言えない地域を旅している方々があります。どうか旅路の平安をお守りくださいますように。外国で暮らす友とこの国に滞在しておられる外国の方々に年頃な保護をお与えくださいますように。教会学校の愛する子どもたちを今週も災いから守ってくださいますように。そしてこの町に住む多くの市民の方々と子どもたちの上にあなたの豊かな恵みがありますように祈ります。先日の教会総会で役員あるいは幹事に選ばれた方々が今日の礼拝後に役員会に集って教会の今年度の歩みについていろいろと相談いたします。でこのことの上にあなたの豊かな聖霊の導きを祈ります。これまで役員として奉仕をしてくださった方々の上にあなたのねぎらいがございますように。神様、私たちはこの国のために祈ります。今や戦争の惨禍を知らない世代が憲法や教育基本法の尊い精神を曲げる方向に向かっているように私たちには思われます。どうかこの国に主イエスが教えられた愛の真理が浸透しますように。世界の平和のために祈ります。どうかあなたの愛の支配を信ずる者たちを平和の道具としてお持ちください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑いのあるところに信頼を、誤りのあるところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてくださいますように。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私たちが学び求めることができますように。この礼拝にあなたご自身が終わりまで親しく臨んでくださり、私たち一同に新たな信仰と希望と愛をお与えくださいますように。貧しいこれらの感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。西欧の教会、西ヨーロッパの教会は中世以来受難節から聖霊降臨祭に至るまでの、つまりイースター前後のということですが、すべての日曜日に大変頑竹に富むラテン語の名前をつけました。何も西欧の教会のやってることをすべて真似する方がいいということを言ってるんではありません。 大変豊かな美しい伝統として私たちは参考にすることができます。で、復活祭の後の日曜日に限って紹介しますと、復活後第一日曜日は、クワシモドゲニティというそういう、おかしな名前がついておりまして、これは生まれたばかりのようにというそういう意味であります。第二主日はミセリコルディアスドミニ、主の憐れみという名前です。そして今日は第三日曜日ですが、ユビラーテという名前がついておりまして、これは喜びの叫びをあげようという意味であります。そしてこれから来週はカンターテ、歌え、その次がロガーテ、祈れ、そしてその次にエクサウディ、聞きたまえという日曜日が続きまして、それから聖霊降臨祭の日曜日が来ます。で、これらの名前はいずれもその日の礼拝の最初に読まれた聖書の言葉から付けられたものであります。最初に申しましたカシモドゲニティ、生まれたばかりのようにという名前は、ペトロの第一の手紙2章の2節の言葉から取られました。それは生まれたばかりの血の御子のように混じり気のない霊の父を慕い求めなさい、そういう聖句です。生まれたばかりの血の御子のように、ちょうど復活祭のすぐ後ということが念頭にあったわけでしょう。生まれたばかりの血の御子のように混じり気のない霊の父を慕い求めなさい。で、次の主の憐れみという名前は、これは詩編の33編5節でありまして、そこには地は主の慈しみに満ちているという言葉があります。この大地、私たちが生きているこの大地、いろんなことがある、悩みもある、苦しみもある、災難もある、しかしこの大地は主イエスがよみがえられたということによって主の慈しみに満ちるようになった、そういう信仰をこれは表しています。私の親しい友人が若い日に突然亡くなった時に、恩師の鈴木正人牧師が葬儀を司式されまして、その中で愛する者の葬られた大地はそのことによって神聖になる、そう言われたことがありました。で、その言葉は未だに忘れることができません。私たちのこの大地は主イエスが十字架にかけられて葬られて、そこからよみがえられた、そういう大地です。ですから大地は主の慈しみに満ちている、そう詩人は歌いました。それをとって主の憐れみ、あるいは主の慈しみという名前が付けられたわけです。で、今日はユビラーテ、喜びの叫びをあげようという名前ですけれども、これは先ほど高徳文で読んだ、私たちがみんなで読んだあの詩編66編の最初の言葉から取られています。全地を神に向かって喜びの叫びをあげよう、これが今日の日曜日の名前です。そういうことを申し上げた後で、ちょっと名前をつけるという行為について、そこにはどんな意味があるのかということを申し上げてみたいと思います。創世記2章の19節にこういう文章があります。主なる神は野のあらゆる獣、空のあらゆる鳥を土で形作り、人のところへ持ってきて、人がそれぞれをどう呼ぶかを見ておられた。人が呼ぶとそれはすべて生き物の名となった。 そういうのであります。これはもちろん実際にそういうことが起こったっていう意味で書かれているわけではないんですが、一つの信仰ですね。神様が人間に名前をつけるという、そういう特別な権利をお与えになった、そういうことでしょう。で、名前をつけるということは人間だけに許された特権です。で、本来はそれは、支配を意味すると考えられていますが、しかし同時に愛とか期待とか願望とか、そういうものも意味していると思います。で、親は子供が生まれると喜んで、その子を慈しんで、なるべく良い名前を考えてつけようとします。私の親たちもそうだったと思います。私はひろしという名前なんですが、これは普通はそう読めません。伸びるという字です。人偏に申すという字を書いて伸びるという字なんですが、それをひろしとはなかなか読めないのですが、私の父は子供が生まれるたびに漢和辞典を持ち出して、なるたけありきたりでない読み方というのを考えたらしいんですね。で、私のすぐ上の姉は、しとやかという字、淑女、淑女でもないんですけど、しとやかという字を書いてひでこと読ませました。で、父に言わせると、それは漢和辞典の中にちゃんとあるっていうんですね。他の人が気づかないだけであって、自分はそういう読み方を字引きの中から探し出したんだと言って大変得意でした。で、私の名前が一番難しい読み方としては、ひろしなんて誰も読んでくれません。のび太なんて呼ばれると思う。私のすぐ下の妹は従順の順という字を書いて信子という、まあこれはなんとか読める人もいると思いますが、でしかしそういうふうにありきたりでない名前をつけたいというのは父のそれなりの愛情だったと思います。ですから名前をつけるということの中には愛も現れる。で、さらに考えてみますと、聖書に出てくる人々はよく名前をつけます。預言者などは自分の子供になんかとても変な名前をつけたりします。でも子供には限らないんですね。大切な出来事が起こった場所とか、そういうところにも名前をつけます。創世記にベテルなんていう名前が出てきますでしょ。神の家という意味ですね。ここが神の家だ、ベテル、そう名前をつける。で、そうなりますと名前をつけるという行為は一種の信仰告白です。で、昔の教会が、先ほど中世の西洋の教会が復活祭前後のすべての日曜日に特別に美しい名前をつけたということを申し上げましたが、これは信仰告白的な行為だったと思います。つまり主イエスの復活によって何かが決定的に変わったんだという、そういう信仰の告白です。一体何が変わったというんでしょうか。で、今日先ほど読みました今日のテキストを少し遡って見てまいりたいと思いますが、すぐ前に出てくる言葉が4章の14節です。あ、ごめんなさい、4章の14節です。主イエスを復活させた神が イエスと共に私たちをも復活させ、そう書いてあります。主イエスを復活させた神がイエスと共に私たちをも復活させた。イエス様と一緒に私たちも復活したということです。これが決定的な変化です。そしてその前の11節には、私たちは生きている間絶えずイエスのために死にさらされています。その次に、死ぬはずのこの身にイエスの命が現れる、書いてあります。これもイエスの復活に伴って起こった大きな変化でしょう。で、さらに遡っていきますと、7節にはこう書いてあります。私たちはこのような宝を土の器に収めています。この土の器っていうのは、11節の死ぬべき体っていうのと同じ意味だと思いますが、このような宝、つまりイエスの復活という宝を、私たちの死ぬべき体、土の器の中に収めている。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるためにと、そう書いてあります。これらの言葉を一貫して、私たちはイエスと共に復活したという信仰が語られています。で、パウロという人はこういう信仰に立っていました。私たちはイエスと共に復活したんだ、イエスと共に十字架につけられて古き自分に死に、そしてイエスと共に復活した、新しい自己によみがえったのである。で、この信仰に立って彼は、この8節から9節までですが、こう言っています。4章の8節以下ですが、私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。イエスと共に復活した以上は、何があっても行き詰まらない、ダメにはならない、そういう意味の言葉であります。で、おそらくここでちょっとやっぱり引っかかる方々もいるんじゃないでしょうか。どうしてそんなことが言えるだろうか。この言葉はひょっとして負け惜しみみたいな言葉ではないか、あるいは強がりではないか、そんなふうな疑問を抱かれる方も中にはいらっしゃるかもしれません。四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない、そういう言い方が負け惜しみじゃない、強がりではないという、そういう保証はどこにあるでしょうか。で、パウロ自身、ひどい迫害や苦しみに出会って絶望に瀕したことがあります。自分でそう言っています。何度も彼は正直に告白して、私はひどい苦しみに出会って参ってしまった、そういう意味のことを言っています。このコリントの信徒への手紙2というのは、その意味で際立った特徴を持っておりますが、最初の方に1章の8節に、私は耐えられないほどひどく圧迫されて生きる望みさえ失ってしまいましたと告白しています。で、それは本当だったと思います。しかし彼はその絶望のどん底で、いわば視線を転換させられます。 で一章の九節のところに、自分を頼りとすることなく死者を復活させてくださる神を頼りにするようになった、そう言っていますが、これがその視線の転換ということにあたるでしょう。で、私はよく目の付けどころって言いますけれども、私たちが何を見るかっていうことで私たちの生き方が変わってくると思っています。私たちは一体何を見てるだろうか。宗教改革者のマルチン・ルターという人がいましたが、16世紀に非常に大きな仕事をやってのけた方ですね、マルチン・ルター。で、この人は若い頃修道院に入りまして、そこで修行を積むんですが、でその中で彼は一生懸命修道僧として努力するんです。神様が求めていらっしゃる、そう彼が信じていた正しい生き方、神の義で、これを実践しようと思って一生懸命努力します。しかし努力すればするほど自分の至らなさが見えてきて、自分には神の義を実行する、実践するなどということは不可能だと次第に思うようになりました。で、ひどく苦しかった。で、その頃彼は非常に暗い表情をしていたらしい。で、そのことに気づいたのがその修道院の院長のシュタウピッツという人でありまして、でこの人は大変優れた神学者でもあり、牧会者でもあった、人の心のケアのできる人だったと思いますが、でこのシュタウピッツがルターの暗い顔を見てこう言ったと言います。君は自分のことだけを見て悩んでいる、しかし今君に必要なのはキリストと言われる方を見上げることだ。で、その一言が彼に転機をもたらしたと伝えられています。自分、惨めな自分、それだけを見て塞いでいてはいけない。惨めな自分だけを見るんではなくて、キリストと言われる方を見上げる。で、そういうふうにしてルターは視線を転換したのでした。それで変わっていく。で、パウロの場合も同様でありまして、彼がこの16節、今日のところに、だから私たちは落胆しませんというふうに言っておりますけれども、そういうことができたのは自分を頼りとすることなく死者を復活させてくださる神を頼りにした。で、これは一章九節の言葉ですね、先ほど聞きました。そういうふうに目の付けどころを変えたからだったと私には思われます。普通黒人霊化っていうふうに私たちは呼んでいましたが、この頃はアフロアメリカンスピリチュアル、アフロアメリカの霊化というふうに呼ぶようになりました。で、その中に私の好きな歌がいくつもありますが、この賛美歌21にも、2、3その歌が収められておりますけれども、私の大好きな歌の一つに誰も知らない私の悩みっていうのがあります。 Nobody knows the trouble I've seen。 私が経験した悩みは誰にもわからない。しかし彼ら続けて歌いました。イエス様以外の誰も分かってはくれない。イエス様には分かっているということなんですね。 Nobody knows but Jesus、 そう歌います。そして続けて歌って、ああ主よ、私はある時は 紅葉あの高いところに上がったような気分でいるけれども、ある時は打ちひしがれています。そういうふうに自分はある時は元気だけれども、しかし多くの場合苦しみや悲しみに打ちひしがれてここにいる。そういう自分を見ている限り生きることは辛くなるだけだ。しかしイエス様だけは分かってくださる。 Nobody knows but Jesus。 そういうふうに歌って彼らは視線を転換したのです。でパウロは今日のところで、私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぐと言っていますが、これも視線の転換のことです。私たちは何を見ているか。私たちは見えるものではなくて見えないものに目を注いでいると彼は言います。惨めな自分に目を奪われる、そういうことを自分はやめたのだと。そしてこの惨めな自分の中に宿ってくださった復活のイエスに目を注いだのだ。でこの場合見えるものというのは、見えないものというのは復活のイエスのことです。私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぐ。でこの目のつけどころが肝心です。そしてこの方は、復活のイエスは昨日も今日もまた永遠に変わることがないと、ヘブライ書に書かれてありますように、この方に目を注いでいるときに私たちは初めてしっかりした土台の上に立つことができます。そして16節17節今日のところに、書いてありますように、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。私たちの一時の軽い患難は比べ物にならないほどの重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。でこれは素晴らしい約束ですが、その約束も私たち自身のものになります。そのことを信じましょう。祈ります。主イエスよ、よみがえりの主よ、あなたは私たちのすべての悩みや苦しみをご存知です。そして惨めな私たちの中に生きていてくださいます。そのことを感謝します。どうか復活の主とともに生きていくことができるように、どんなにつらい打ちひしがれたような時でも、あなたが私たちのことをご存知であるというそのことを知って日々を過ごしていくことができますようにお願い申し上げます。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の412番。